こんにちは、有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、お客様が来ていただいております。もう私からしたらですね、夢のような方が来ていただきました。大下さんと言います。大下さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。はい、光栄です。
ありがとうございます。大下さん、軽く自己紹介をしていただければと思います。
は
い、
森上さんとは非常に長い付き合いで、伺えば来年早々に20周年になるということでね、はい、こんな素晴らしい活動をなさってたんだというのが、今まで親しいのにあまり知らなかったんですね。夢を持って楽しく生きる会の会長をしておりまして、来年の、1月14日大阪でなんと27年目の新春の集いっていうのを行いましてね、これが森上さんともずっと続けてきたものの1年も欠かさずやってきたんですが、あともう一つは幸い塾、
はい、
この活動をやってきて、やっと来年は形になるような、日本国を我々が変えていけるっていうふうな場が、確信を持てた時に、こうやって、20周年の、はい、近くにお呼びいただきまして、全くありがとうございます。感謝しています。
ありがとうございます。僕も今年のあれ 2,3 ヶ月前でしたもんね、幸い塾は京都駅の、近くのパルスプラザで、じゃあ、キャンパスプラザであって、でその時に僕は大下さん直接に言われたわけじゃなくって、久しぶりに幸い塾の京都の幸い塾で、で船井幸雄さんの息子さんが来るから来ないって言われて、それで言ってもらったら、なんとなんと大下さんが一番前でいらっしゃったんで、わあ珍しい方と会えたと思って、でその時は直でね、たくさん いらっしゃったんで、なかなか話できなかったんですけど、それからフェイスブック上でね、大下さんの方がラジオも何年やってるのとか、そんな話になって、もう来年で20年ですみたいな、あそんな長くずっとやってるのっていうふうに言っていただいたのが、
すごいですね。
むちゃむちゃ嬉しくって、
いやもう、
はい、
こうやって地道なこういう活動が世の中を変えていくんですよね。
ありがとうございます、
お見それしました。
ありがとうございます。
見事です。
それで大下さんの方から、私もラジオを呼んでくれないみたいな感じの声かけがあったんで、もう僕にとっては、え大下さんがそんなこと言ってくれるのみたいに思ったんで、今日がその日になったということで、僕の夢が叶ったという。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それで大下さん、来年の2023年は、まあ、具体的な年になると、はい、
そうです、
いうことを打ち合わせでも言っていただいたんですけど、幸い塾が日本を変えるという具体的な年になるということで、
は
い、
そうです。
それで、まあ、27年間ですね、ずっとやってきたこと、幸い塾の夢を持って楽しく生きる会、新春の集い、
はい、
これが来年が27回目なんですけど、もうポイントっていうか、塾ですね、それを熱く語ってもらったらと思うんですけど。
そうですね、今子どもたちも、高齢者も、
はい、
皆さん体をどんどん壊していくんですよ。でそれが食べてるもので壊してるんですよ。食べてはいけない神経毒入りの、食事をしてるんです。それを正すだけで体がよみがえるっていうことは、それは1月14日にも具体的に、はい、担当の、医師の先生からも実例が出ますけどもね、要は我々の国は2000年同じところで田んぼで同じ作物を作り続けて連作障害がない国なんですよ。こんな国は世界にないんじゃないですか。瑞穂の国ですよ、この国は、はい、でその、稲を食べるだけで 輸入小麦をやめて稲に変えただけで体が蘇っていくんですよ。これって自分が食べるものは自分で毎日選んでるじゃないですか、
はい、
だから簡単に食を変えれるんですよ。我々がこの例えばこういう、番組とかそういうところで発信する機会があればあるほど日本が健全化していくわけですよ、
はい、
でまあそれに、沿って、自然物を取るにはご飯はもうもちろんあります。これを玄米で食べる、玄米で食べるのに歯が悪い人は麺にして食べる、玄米麺ですよ。これがハマるんですよ。最高に美味しい、
うん、
それで、今度はそれを食べるスープ、これも簡単に手に入って日常を簡単にやれるっていう仕組みを今作ってるわけですよ。その発表もしますけどもね、はい、例えばお子さんと、若いお母さん、若いお母さんが、自分も仕事をしてるんですよ。例えば一人親でね、そうすると子供にを送り出す時に食べさすものがだから不自然になる、これじゃダメなんですよ。食べて元気になるものに変えなきゃいけない。それはどうするか、麺なんですよ。麺は保存食でもありますから。そうするとね、1分で茹で上がって、で美味しく食べて、食べたら、30秒で洗って、それで一緒に外に出れるんですよ。自分も食べれて、で実際の例で見るとね、本当に目に見えて子どもたちがアトピーが消えていったりしてるんですよ。単純なことですよ。
食を変えれば変わるということで、で大下さんがさっきここは読んでみたいに言ったんで、
はい、
ここをちょっと紹介させてもらいますけど、はいはい、まあ、ある中華料理屋さんのオーナーさんが末期がんで、吉野先生という方のところを頼ってきたと。でまさかこの自分自身が お客様に提供してきた輸入小麦食品ががんの原因の一つとは思ってもしなかったと。で、麺も餃子の皮も輸入小麦商品だったと。で彼はこの吉野先生の指導に従って米食、米の麺で、米の粉のパンで、米の粉のカレールーという和食へと食を切り替えたところ、生態がみるみる回復していったと。こういうこと、食を変えればもう体も変わってっていうことで、でその先に行けばですね、あの 農業が変わって、地域が変わってっていうことですね。
そうです。今のその実例の方は有名な、中華料理店なんですよ、
うんうん、
ところが本人が末期がんになっちゃって、
はい、
それでまあ頼ってきて、それで渋々ながらも言うことを聞いたら自分が治っちゃったんです、
うん、
それで、あ、じゃあ私は自分が作って食べさせてるものでお客さんをダメにしていたのか、元気の反対側に、引っ張っていってたのかっていうんで、それで自分のラーメンも餃子の皮も全部米の粉に変えたんですよ。そしたらなんとお客さんが増えて、さらに繁盛して、収入が増えて、で自分の体も健康になり、来る人もみんな健康になるからどんどん繁盛する、こういう好循環になったわけですよ、うん、
まあ、口コミが、
そうです、
いい口コミが広がったってことですよね、
だからこう発信なんですよ、
うんうん、
まさに今日森上さんのね、はい、こういう番組も含めて、やっぱ使命は大きいと思いますね。
ありがとうございます、あとあの僕も日常生活で、船井先生 の成功の3条件、素直勉強付きプラス発想、これをいかに自分の日常生活に入れていくかということも実際してたんですけど、先ほど大下さんと話してたら、
はい、
その成功の3条件とあと2つ、
はい、まずあの、はい、成功の3条件というと皆さんは簡単すぎて、頭に入れないんですよ。ところが船井幸雄さんが無名の頃にどうやって、あれだけ有名な経営者そして指導者にのし上がっていったか、あの本人もやはりね、これがあいつがダメだからこのあいつのせいだとか、 環境が悪いとか人のせいにして愚痴ばっかり言ってたんですよ。それがある日から変わる。何を変えたか、行動が変わるんです、うん、行動を変えるのが具体的にシンプルに言うと素直、勉強好き、プラス発想。特にプラス発想っていうのは行動を変えるんですよ、
はい、
動くんです。その結果彼はボーンといったわけですよ。でもう一つは、人に好かれる顔にまずなりなさいってことなんです、
はい、
これ今年の後半になって私もねあれできてないって言うんでね来年はこれを徹底しようと思ってるぐらいですよ、
はい、
いや面白いですね、はい、それと3つ目まだ大丈夫ですかね、
はい、
あの、子供、のためにも、自分の事業をやりなさい。今はね金をかけずに事業を起こせるんです。自営業です。
だから高齢者になったから、要は70になったから75歳になったからっていうことで、はい、いやもう動けへんねんじゃなしに、いやまだまだ社会貢献、この職を広めるっていうことができますよっていうことですね。
70、80だからこそやらなきゃいけない、
はい、
その時代に今入ったっていうことです、
うん、
いやそれを森上さんにどんどん話してほしいんです。
わ、は
い
は
い、
かりました、
ええ、
今日は大下さんありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。